聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編8編2節から10節、新共同訳聖書旧約840ページです。
主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。幼子、角み子の口によってあなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡るものも。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。以上の聖書箇所より、人間を作られた主と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
詩編はダビデ自身が歌っていると考えられます。イスラエルの王であるダビデです。ダビデは敵の存在に追われ、命が脅かされる事態に幾度も陥ります。その苦悩と主への賛美が織り交ぜられた素晴らしい詩が展開されます。詩編はその日本語訳も評価が高く人気があり、詩編だけの冊子まで売られているほどです。確かにどの部分を取り上げてもダビデなど作者のリアルな心情が伝わってくるようで、引き込まれるようにどんどん読み進めてしまうかもしれません。ところどころに見受けられますが、主に向かって自分を脅かす存在を滅ぼしてくださいという祈り願う言葉からは、実に今ダビデに起きていることが触れられ、そして彼がその状況を打破するべく状況を見極め決断しなければならない、そのギリギリのところまで追いやられていることが想像されるのです。ダビデ本人は主の栄光を見させられただけでなく、血みどろの戦いの中にも置かれていたわけです。その苦悩の中にもかかわらず、彼はたゆみなく主の賛美へと一貫してつなげられるのです。ダビデは信仰が厚いからだというのも正解ですけれども、主よ私の神、主よという呼びかけが多く、それだけ苦しい長い時間も過ごしました。耐え難い経験からすぐに主を賛美することには至らないであろうと我々はつい懐疑的に考えてしまいます。しかしダビデはそのような外野の声を振り切るかのように、積極的な意味で主に頼り切りました。ここの2節と10節においては同じ主への呼びかけがあります。この呼びかけはもはや信じる民の礼拝の祈りの言葉と捉えられると思います。さてダビデは少年の頃に主なる神からイスラエルの王に選ばれました。その時から初代サウル王から非常に妬まれ殺されそうになり、逃げて放浪した時期もありました。 サウル王が戦死したからといって万歳ではなく、そのいざ自分が王になってみると、その政局や家族のことなど新たな課題も次から次へと出てきました。だからダビデの人生は、まことの主を指し示した王であるという名声のもとにありますけれども、同時に若い時から晩年まで人間が負う煩悩や苦悩の見本市のような側面が彼にはありました。私たち人間の人生には悩みがつきものです。日夜関係なく目に入る情報によって問題が簡単に解決するわけではないのです。どんなに優れた能力がある人でも、すべてが思い通りにはなりません。私たちは解決策が見出せないと、なんとなく普段散歩に出てちょっと海を見たり空を見上げることがあります。空の鳥、月や星は人間の手が直接及ばないところです。無論自然界の動物や宇宙空間の星が人間に何かしてくれるわけではありません。それは神として拝む対象ではないと暗にここで言われているのです。それらは神の被造物として、秩序だって配置されたものとして示されるところです。私たち人間も神様との関係における秩序のうちに置かれているのです。しかし私たちが神様から背いたままでいると、その本来の秩序だった関係性も崩れたままの状態であるのです。苦難の時、人間には頼るべき誠の神がいるのです。ところでダビデも夜空を仰いだ時、人間がいかに小さい存在であるかを考えたことでしょう。けれども人間と比べることができないほど壮大な神のご栄光とご意向がダビデの上にかぶせられるのです。そのように主は激しくダビデに働かれるのです。自ら望まずして多くを任されたダビデは、その神の意向のまばゆさゆえ戸惑いも感じるのです。いやしい一介の人間であっても、神がその人間を尊んでくださる、主よ私の主よと呼びかけることが許される中に、私たち人間は置かれていることを知るのです。主を賛美するその言葉は拙い幼子のようかもしれません。そうであっても主が人間を用いるその選びは計り知れず、か弱い血のみ子をも砦として用いて敵対する者から守ることだってできるのです。人として一人前とみなされず、期待もかけられないようなものを登用するのです。かつてダビデ自身がそうであったように、大人の鎧も大きすぎて着用できなかった子供時代、巨人を打ち倒しました。 主がそのようにさせるとき、不可能なことは何もないのです。ダビデの上には苦悩と王の務めにおける高い評価を得させられました。ダビデ王朝は国民からも絶大な支持を得ました。その後の世代の者にもダビデ王は本当に王国の再来の象徴として高く望まれるのでした。ダビデはこれで傲慢にならず、主の備えにご用意された一つ一つのことに対するものに対する驚きを抱くのです。人間について神にわずかに劣るものとして人を作られたこと、なお神様の栄光と意向を冠として人間にいただかせたと言いました。人間ってそんなに偉いのかと恐れ多く感じますが、人間が偉大なのではありません。偉大なのは主である神のみです。だから人間が同じ人間のことを勝手に卑下したり格上げしたりできないのです。神にわずかに劣るものとして人を作ったと言われていることは、言い換えるならば主が我々人間を尊んでくださっている証なのです。創世記で述べられるように、神はご自分にかたどって人間を創造しました。それはこの我々肉体の姿そのものというより、神様の本性性質のことです。つまり神様は愛なるお方であり、また権威があります。地上において栄光の冠をかぶせられ、人間を通して神の栄光を示すのです。その主なるお方がダビデの頭に冠をかぶせられ、この地上世界で王者として被造物を支配するように立てさせられたと、ダビデは神の御業に驚きと賛辞を述べます。神がすべての生きとし生けるものを創造しました。主なる神が私たち人間をこの世に送り出しました。人間にこの世界を支配するように委任されたのも、神の愛に基づく信頼があるからです。ダビデ王朝による統治は非常に有力で、その敵を服従させるとき、その足元に置かれましたと表現されています。しかしダビデは自分の手柄や功績として誇ることはなく、神の御業における意向であると告白するのです。彼は主が伴う励ましを受けて、自分は小さな人間に過ぎないと謙遜しました。その人間を心に留め顧みられる主は、常に人のためにたゆみなく働き続けてくださり、私たちのもとに近くいてくださるとダビデは確信するのです。ところでヘブライ人の手紙2章8節には、詩篇8篇5 五節の引用があります。ヘブライ人への手紙ではこの五節の人の子人間とある箇所をイエス・キリストと再解釈しています。人間を人間たらしめているのは創造主です。神が人間に関係してくださることに根拠があることです。人間は神の愛のもとに降参し、その御前に行こうものなのです。神様は私たちを尊ぶゆえに素晴らしい約束を与えられています。ですから神の恵みに預かり、その愛の中に十分育まれることです。神様の栄光と力ある御業によってその約束を受けることです。私たちにおいてはイエス・キリストの十字架による光が私たちに照らされています。私たちは罪があるものであり、その罪あるままでは神様の御国に入ることができません。御救いに預かることができません。それが厳然たる神様との違いです。神様より人をわずかに低く作られとありますが、本当にそこの罪の問題におけるその神様と人間の間の淵は非常に深いのです。神様の許しなしにその深い淵を人間は勝手に越えていくことができないのです。ですから私たちにはイエス・キリストの十字架が必要でした。私たちはその十字架に、イエス様の十字架に表された神様の深い愛が示されます。私たちはその恵みに預かり、その救いにすがりつき、より頼むことができるのです。けれども私たちはには生きる上で、ダビデではありませんけれども、さまざまな苦悩があります。人間は、しかしこのダビデの詩から、人間はその苦悩の時にこそ主が憐れみを示しておられることがわかるのです。むしろ順調にいっている時は神様の恵みを忘れてしまう、そういうものなのです。私たち人間が罪をあがなって許してもらわなければならないのは、作り主である神様との本来の関係に立ち返るためです。私たちはエデハのことを普段気にしすぎて、本質的なことを見失ってしまうことがあります。ご栄光はすべて主のもの、私たちの命すべてが主のものなのです。礼拝に集う一同が心からの賛美と祈りをお捧げすることは、作り主である神の御心であります。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、私たちの命はあなたから与えられたものであります。またこの世に私たちが生かされ、その 生きる目的はすべて主のためである、その恵みあふれる存在として私たちをあなたの御前に置いてくださいました。ですから私たちがあなたに背いて罪を犯していた一つ一つのこと、あなたの御前において許しを請うものであります。どうかあらゆる罪が、またイエス・キリストの十字架の名によって許される、許していただけること、どうか信じさせてください。あなたの御前に喜んで立ち返ることができますように。まだ救いの恵みを知らない多くの人にどうか福音が届けられますように、どうぞ教会を、働きを祝してください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。